キリストの判決に同意せよ。キリストの判決に同意せよというテーマで御言葉を見てまいります。聖書の箇所はローマ人の手紙の7章の22節から8章の1節までです。拝読いたします。ローマ人の手紙7章22節から8章1節。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。天の父様、今読みました箇所は、パウロが自身の苦しみとまた希望について明かしている箇所です。どうか試練の中にあるとき、自分のうちに救う罪、そしてそれに対抗できない自分の弱さを覚えるときに絶望を覚えるものですけども、だからこそ主に目を背くことができるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしました箇所は、パウロ自身の証、苦しみ、その、絶望の中で彼が抱いている希望についてです。主の御心が、イエス様を信じて、確信できます。同時に、イエス様を信じた者は、神の前の罪がどれほど深刻なものであるかを救われた後、新たに実感いたします。かつては世の基準で人と比べて正しいか正しくないか、清いか清くないかを判別していたのですけども、救われると神様の基準、そしてかけねなしの御言葉の基準に自分が気づくからです。正しく受け止めると、神の前に正しい人は一人もいないことがわかり、また自分もその罪人の一人であることを実感するのです。主の御心に従いたいと願っていても、罪に支配された肉の性質のゆえに悪を行ってしまう現実に悩み、絶望していることをパウロも経験し、そして苦しみの中で証ししています。キリストの犠牲により立場が完全にされていてもキリストの清めは完成の途中です。罪の支配の問題は、罪の解決は、キリストによって与えられているので、罪の支配は一時ではあるのです。しかし、日々の生活において、主の御心に、 完全には従い得ていない現実を私たちは日々思わされて苦しみます。この肉の性質と霊の性質の板挟みに歩む中で、私たちが感謝と希望を持って日々を歩むために、御言葉に信頼して歩めるように、この箇所から確信を新たにいたしましょう。第一に覚えたいことは、クリスチャンが罪の性質に苦しみ悩むのは、救われた証拠であるということです。パリサイ人の一人として恥じることはないと証ししていたパウロですけれども、神の基準に照らすならば自分は罪人の頭である。律法に熱心なだけキリストを拒んでいた罪は、そして迫害した罪は大きいと彼は自覚していました。エペソ人の手紙の2章を見ますと、救われる前の状態が告げられています。1節2節を読みいたします。エペソ2章1節2節。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。ローマ人の手紙の一章には、そのような人たちに心から同意していたと、同意していると告げられています。開いてみましょうか。ローマ人の手紙の1章29節から32節です。ローマ1章29節から、彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪だこみにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らもそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。とあります。そのために救いを求めません。自分を正しいと考えています。しかしその結果は死です。ローマ人の手紙の6章の23節にある通りです。罪の報酬は死ですと記されています。ただ、クリスチャンが義とされたのは、救われたのは、ただ恵みによってです。神は罪人のために御子を使わされ、神の愛と清さと救う力を十字架と復活によって示してくださいました。まず神が選び、愛を示し、恵みによって信仰に導き救ってくださったのです。エペソ人の手紙の2章の4節5節を読みいたします。しかし憐れみ豊かな神は、 私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによることです。死んでしまった人に、生きよといくら命じても答えることはできません。しかし、答えることができないものを、キリストは生きよと告げて生かしました。その力を持って、イエス様は、あなた方は、私の十字架の犠牲によって許されたと宣言し、そして生きよと永遠の命を与えてくださいました。有名な言葉ですが、2章の8節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。かつては、罪を行っている者に心から同意していたものです。しかし、ローマ書の7章にありますように、パウロは、自分の肉が罪に死んでいることを厭い、また苦しんでいます。かつては自分は正しいものだと嘘吹いていたんですけども、罪が分かるようにされたのは救われたからです。罪を心から厭うように思うのは救われたからです。そして、創世記の3章の15節に敵意を置くとありましたけれども、キリストは私たちが罪を厭うようにし、そして神を求め、そして許しを確認し、そして清められていくように導かれます。礼拝でも見ましたけれども、第一ヨハネの一章にある通りです。罪はないというならば、私たちは神を偽り者としてしまいますけども、救われた者は自分の罪を認めます。気づいて認めます。そして、主に告白することができ、清めていただくことができます。知らなければ、気づくこともできず、また告白することもできず、清められることもできないのです。自らの罪の性質を知り、認め、苦しむのは救われた証拠、そして清められていく証拠であるのです。ですから、その悲しみは喜びに至ります。罪と清さ、肉と霊の板挟みに苦しむことは救われた証拠です。そして第二に覚えたいことは、その苦しみは生みの苦しみである。新しい命の喜びに至るための苦しみであるということです。ローマ人への手紙の7章に戻っていただけますか。7章の24節と25節をもう一度読み出します。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。救われた者は罪からの救いを求めます。 救われる時以上に求めます。自分の罪を深く知って悲しむからです。しかし悲しむものは幸いです。慰められるから、回復されるからです。キリストが回復してくださいます。クリスチャンはこの地上に置かれまして、罪と死に支配されている肉を厭いながら救いが完成するのを待ち望むのです。自分が苦しむとき、主が私のためにもっとひどい苦しみを耐えてくださったことを思い起こして感謝します。そしてキリストの死と苦しみと死が死で終わることなく復活と栄光に至ったことを覚えて、この苦しみが喜びに変わる道をキリストが切り開いてくださった、そのことを覚えて感謝するのです。生みの苦しみは避けられません。しかしその苦しみは喜びに至る苦しみです。人の働きの14章の22節、パウロは伝道旅行の途中でこう語りました。使徒14章22節、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語ったとあるようです。あるようにです。そしてローマ人の手紙は、その苦しみが自分たちだけのものでないことを告げています。ローマ人の手紙の8章の18節から24節、ローマ8章18節から24節、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放されて神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら、心の中でうめいています。こう、ありますように、自然は私たちが人類が罪を犯したことによって呪われました。自然が罪を犯したのではなく、自然を管理する人類が罪を犯したゆえに、神様は自然を、私たちが罪の結果を思い知るために、共に生みの苦しみをするようにと自然を虚無の中に置かれました。自然が罪を犯したわけではないんですけども、私たちに付き合ってくれてるんです。そして私たちの救いが完成するときに、 自然もまた新しく作り変えられます。私たちがキリストと共に死んでよみがえるときに、自然もまた死んでよみがえります。新しい天、新しい地が与えられるのです。ですから私たちは自然の苦しみを私たちも共に経験することがありますけれども、それは私たちの苦しみを自然も共に苦しんでいるからなのです。私たちが愛する自然も苦しんでいる、動物たちも苦しんでいる、そのことを覚えて、この苦しみは私たちだけが経験しているのでないことを覚えましょう。彼らも希望を抱きながら苦しんでいるのです。またキリストの救いを私たちにもたらしてくださった聖霊なる神も私たちと共に苦しんでいてくださいます。ローマ人の手紙8章の26節27節同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御子に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。私たちが苦しむときに、御霊も苦しみながら取りなしていてくださいます。もちろんキリストも私たちを覚えて取りなしていてくださいます。そしてそのようにして主はすべてを益としてくださいます。有名な28節から30節をお読みいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召してた人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。これが実現していくのです。そして何者も神の愛から私たちを引き離すことはできない、どんな困難や妨害があっても大丈夫、恐れることはないと聖書は告げています。どんな被造物も、39節の途中から読みいたします。どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この約束がその通りだと実感できるのは御国が完成する時です。しかしその前でも主はご自身の約束が確かなことを、さまざまな出来事を通して確信させてくださいます。特に苦難の中で確信させてくださいます。パウロはこう証ししています。第二コリントの1章の8節から10節、第二コリント1章8節から10節、兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい 耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。またパウロは同じく第2コリントの12章でこう明かししています。12章の8節から10節です。この使い、これサタンの使いですが、この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度死に願いました。しかし死は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は、強いからです。生徒にとって苦しみは生みの苦しみ、将来の栄光と喜びと感謝のための種まきなのです。そして第三に覚えたいことは、すでに与えられています神様の判決に信頼を置こうということです。ローマ人の手紙の8章の一節をもう一度読みいたします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。聖書はそう宣言しています。こういうわけでというのは、キリストが罪に支配された死の体から救い出してくださる約束が、あります。キリストは十字架で死ぬだけでなく、三日目に死者の中から蘇られました。復活の意義は、この方が救い主であることの証明です。十字架が罪の贖いであることの証拠です。ローマ書の、一章の四節にある通りです。聖なる霊によれば、死者の中からの復活により、力ある神の子として、公に示された方、私たちの主イエス・キリストですとある通りです。そして、復活は、この方が罪と死に勝利された証拠です。使徒の働きの2章24節。2章24節、しかし神はキリストを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。さらに復活は、私たちも同じようによみがえるとの証拠である復活の初歩です。第一コリントの15章の20節。第一コリント15章20節。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。そして御国の希望の確証です。キリストは蘇って生きておられるからこそ、私たちのために取りなし、助け、そして迎えに来られて再会できるのです。私たちは自分の経験する現実をどう見るでしょうか。 将来をどのように確信できるでしょうか。御言葉を信じる信仰によります。現実をどう捉えるか、人間の感情や人間の理性によって捉えるならば絶望です。パウロは、肉的には私はなんて惨めな人間でしょうと告白しました。救われた者は神様によって罪の現実をはっきりと、救われた時よりもはっきりと知らされますので、その点では苦しみや絶望はさらに大きいです。しかし見かけで判断してはなりません。私たちの人生でも人は見かけによらないなということはたくさん経験しているのではないでしょうか。神の言葉はしかし私たちを確かに捉えて示します。ヘブル書の4章12節に、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれを分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができますとある通りです。御言葉によって判断することの方が正しいのです。今日幼児祝福式がありました。成長を願って祈りました。しかし私たち人間にとっては、その子が大人になり生涯を終わるときにどうなっているか想像はできても、思い描いた通りではないでしょう。しかし主はご存知です。主の言葉は一切を計画し、想像し、導き、完成してくださる主の言葉です。天地が滅びても滅びない確かな言葉です。主は一切をご存知で私たちにあらかじめ告げました。そして告げた通りに導き、完成してくださるのです。私たちの救いについては、世界が作られる前に定められていたことをエペソ書の一章の五節が証ししています。そして、救われたことは、御国を受け継ぐものとなったことでもあります。そのことを聖書は告げています。そして、イエス様は、神の御心は、終わりの日にあなた方を一人も失うことなく蘇らせることだと告げられ、聖書に記されています。フィリピ人の手紙の3章12節を開いていただけますか。パウロの証です。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。これはパウロの状況ですね。そしてキリストがされたことを彼は証します。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。イエス様が捕まえて離しませんので、救いの完成を得ることができます。私はダメだという時にも、主が支え、立たせ、そして背負ってくださるのです。主の確かな御言葉が私たちに確 書を与えます。キリストイエスにあるもの、私たちはキリストイエスにあるものですね。私たちがしがみついているのではなくて、主が捉えてくださってるんです。そのキリストイエスにあるものが罪に定められることはないと主が宣言されたんです。自分がどれほど今罪深さを痛感していても、無力さを痛感していても、主が罪に勝利させてくださいます。私の生涯は過ぎ去ります。この世界も滅びます。しかし主の言葉は、天地が滅びても立ち続けます。ですから主の言葉に信頼しましょう。主が告げておられることに信頼しましょう。御言葉に信頼することは、私たちを決して失望させない主に信頼することと等しいのです。平安と希望をこの困難の中で歩む、平安と希望を持って歩むために私たちが取るべき行動とは、また判断とは、キリストの十字架の贖いによって私たちに神様が宣言された判決に同意するだけです。主はキリストイエスにあるものが罪に定められることはない、罪に終わることはないと判決を下しておられます。私たちは自分のどんな経験や感情にあったとしても、この神の宣言を受けましたので、それに信頼していきましょう。最後に第一ペテロ一章の23節から25節をお読みしてお祈りいたします。第一ペテロ一章23節から25節です。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。天の父様、どうか私たちがあなたのお言葉の宣言に信頼し、揺るがされることなく罪の解決のうちを歩んでいけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。